では、マタイの福音書の3章7節から見てまいります。ヨハネはとあります。これはもちろんバプテスマのヨハネのことです。大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると、彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。一旦ここで止めておきます。バプテスマのヨハネがその名のごとくバプテスマを多くの人に授けていたのであります。ヨルダン川というところで授けていたことが前節の6節でわかります。そこにエルサレム、ユダヤ全土、あちこちから大勢の人たちが集まってきたということも、さらにその前の5節を見るとわかります。ですからバプテスマのヨハネの周りにはおびただしい群衆が集結していて、ヨルダン川は、にぎわっていたわけです。そんなに大きな川ではありません。ですからそれはまさに、特異な情景ですね。普段見ることのできないような、何事が起こっているかのような、多くの人たちの注目の的となったわけです。で、まあ、それを聞きつけたパリサイ人、サドカイ人までが、その場にやってきたということが今ここに書いてあります。まあ、このパリサイ人、サドカイ人というのは民族の名前ではありません。まあ、これはパリサイ派とかサドカイ派というふうにも言い換えることのできる、特定のグループのことを指す名称であります。ユダヤ教の一派というふうにも紹介されていまして、特にこの2つはユダヤ教の二大宗派と呼ばれるグループであります。で、他にも福音書の中には熱心党とかヘロデ党というグループも登場します。このパリサイ人、サドカイ人というのはどちらかというとユダヤ教の宗派と言いましたので宗教に関係するグループです。でも政治とも無関係ではありません。で、ヘロデ党とか熱心党というのは宗教というよりはむしろ政治に関係するグループです。イエス・キリストの十二弟子の中にも熱心党員シモンというものもありました。まあ、今はそれを詳しく見ることは避けて、後ほどにまた出てきますので、その際に説明したいと思っておりますが、今はパリサイ人とサドカイ人について皆さんにどんな人たちであったのか、どんなグループだったのかということをお伝えしたいと思います。でもう一つついでに言いますと、聖書には登場しないんですが、エッセネ派と呼ばれていたグループも存在します。エッセネ派というのは隠遁生活を送っている人たちで、なかなか表舞台には出てきません。ユダの荒野とかで隠遁生活を送っているわけです。バプテスマのヨハネもこのエッセネ派のグループに属していたのではないかというふうに見る学者もおりますが、聖書はそれを触れていませんので、それ以上広げることはいたしません。まあ、いずれにしても、ここではパリサイ人とサドカイ人という宗教の二大宗派がですね、バプテスマのヨハネのもとにやってきたのであります。で、彼らは福音書の中では特にイエス・キリストの敵として登場し、で、パリサイ人とサドカイ人同士も実は敵対関係にありました。しかしここでは仲の悪い2つの宗派がまさに手を組んで一緒にやってきているような姿を見ます。これもまた特異な風景ですね。普段なかなか見られない。どうしてこの人たちが一緒にいるのかと多くの人の注目を浴びるようなものでありました。で、まあ、それぞれについて、まあ、皆さんもおなじみかと思うんですが、特徴をいくつか挙げますので、 イメージしていただきたいと思います。まずその前にですね、使徒の働きの23章の6節から8節のところをお読みしますので、皆さんも目で追ってみてください。 Acts chapter 23 verses 6 through 8。 使徒の働きの23章の6から8。283ページです。使徒の働き23章6から8。パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。最高法院というのがサンヘドリンと呼ばれるグループですね。サンヘドリンと呼ばれる最高機関です。政治、宗教、ありとあらゆるユダヤ人の司法も取り扱っているような統治機関というものであります。で、その最高法院の中で叫んだとあります。兄弟たち、私はパリサイ人です。パウロもパリサイ人なんです。で、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は2つに割れた。サドカイ人は復活も見つかいも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。ここにパリサイ人とサドカイ人の大きな違いも挙げられておりました。パウロは自分が元パリサイ人とは言っていません。今でもパリサイ人だという言い方をしてますね。ですからパリサイ人でありながらイエス・キリストを信じるクリスチャンにはなれるんです。それも後でどうしてそういうことになるのかということもお話ししたいと思いますし、逆に言うとサドカイ人である限りはクリスチャンになることはできません。と言いますのは、今読んだところ8節にはサドカイ人は復活も見つかいも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。死者の復活をパリサイ人は信じています。でもサドカイ人は信じていません。で、そこには魂の不滅の教理も含まれていまして、パリサイ人は魂の不滅を信じています。でもサドカイ人は信じていません。つまり人は死んだら消えてなくなるんだという教えを説いているわけですね。で、他にもそこには永遠の報いと裁きも含まれていますが、パリサイ人はそれを信じています。一方でサドカイ人はそれを信じていません。当然ですね、死んだら消えてなくなってしまうわけですから、永遠の裁きとか永遠の報い、報酬というものは信じていないわけです。で、霊もないと言っていると言われてますね。これは天使、悪霊の存在、これもパリサイ人は信じています。もちろん聖霊も含めてです。しかしサドカイ人は信じていません。で、ここには載っていませんが、サドカイ人はモーセ五章しか信じていません。トーラーと呼ばれるものです。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5章しか信じていません。でも旧約聖書は他にもまだあるわけです。私たちはそれを39巻と見ておりますが、パリサイ人はその39巻すべて神の霊感によって書かれた言葉と信じています。当時は新約聖書ありませんから、旧約聖書はすべてパリサイ人は神の霊感によるものだというふうに信じていたわけです。文字通り聖書を信じていたわけです。神が天地を6日間で作られた、7日目に休まれた、額面通り信じているわけです。でもサドカイ人はその点については確かにモーセの律法は信じています、モーセ五章は信じていますが、でもそのような人知を超えたようなこと、つまり奇跡は信じていないわけです。霊を信じていませんから奇跡も信じない、死者の復活も信じない、 天地創造とか、そういったすべて人間の知性、理性を超えているようなことは信じない。合理主義者なわけです。どちらかというと、サドカイ人は、もっと、予的なことに関心があります。霊的なことよりも、この世の生活、現世の方に、関心がありまして、で特に、このサドカイ人というのは、祭司の家系であるんですね。もともとサドカイという呼び名、名称はですね、第一列王記の2章の35節に登場するサドクという人の名前から来ています。1 Kings chapter 2, verse 35。第一列王記の2章35節にその名が出てきます。で、このサドクというのは祭司です。初代大祭司、アロンの息子のエルアザルという人の末裔となります。ですから大祭司の家系なんですね。で、ダビデの側近でもあり、またクーデーターが起こった時、ダビデに対して下克上を起こした、いろんな、トラブルがあったわけです。息子のアブシャロムが父ダビデを亡き者にして、自分が王位を簒奪しようとする。また後継者ソロモンを認めないような、そんな動きがあって、いろいろな後継者争いをしている中で、このサドクという祭司はダビデの側近として、どんな時でもダビデについて、ダビデが逃亡した時でもダビデの味方になって、そしてソロモンにも仕えて、ソロモンを支持して、ダビデの意思を尊重したのであります。そういう忠実な祭司サドク、でその子孫に有名なものとして祭司、大祭司ヨシュア、特にバビロン捕囚の間のですね、リバイバル、またエルサレム再建、神殿再建に尽力した人ですね。他にもエズラ、律法学者でもあり祭司でもある、このエズラもサドクの子孫であります。で、その流れを組んだのがサドカイ人と呼ばれる人たちなので、由緒正しい名家、その名家の、エリート、それがサドカイ人、祭司職を代々担ってきたわけですね。で、最高法院というのはサンヘドリンと言いましたが、全部で71人から構成されます。頂点に立つのが大祭司です。で、その大祭司の下に祭司たちがいるんですが、ほとんどがその祭司の階級の人たちによって占められています。で、そこにパリサイ人とか律法学者という人たちが加わるわけです。で、ちなみに祭司であっても律法学者になれます。エズラもそうでしたけれども、ですから律法学者というとパリサイ人が多いんですけれども、しかし祭司の中にも律法学者もいますので、ですから最高権力の座にあったのはほとんどサドカイ人たちであったということがわかります。で、彼らはエルサレム神殿を拠点にしていまして、神殿ビジネスを展開していました。イエス・キリストの時代はもうすでに神殿は腐敗していまして、もっとその前から腐敗していたんですね。ですからもう大祭司が民が捧げたさまざまなお金もそうですし、生贄も全部懐に入れて、本来は祭司とかレビ人たちに充てられる10分の1という献金もですね、大祭司がすべて懐に入れているような、そんな時代が背景にあります。でもマタイの福音書の前の中間時代、つまり 旧約聖書と新約聖書の間の沈黙の400年間、この間もユダヤ教はずっと続いていたわけです。むしろその間にユダヤ教が整列していくわけです。でその中でサドカイ人の権力がどんどん強まっていって、そして政治権力と結びついて、で時のローマ皇帝などにもすり寄っていきまして、新ローマの体制を作っていくわけです。でユダヤ教の中で隆盛を極めていくわけですが、それに対して反対する人たちが現れてきます。それがパリサイ人です。彼らは律法に厳格な人たちです。モーセ五書だけでなくて、他の旧約の書物も、全て文字通り信じて、そしてそれらを遵守すること、そして、彼らはパリサイ人と名乗っているのは、その意味が、分けるという意味から来ています。パラという言葉から派生した言葉で、分けるという意味の言葉です。で、分離というふうにも言うんですが、それは聖書から外れた人たちと自分たちは分離していくんだ、世俗化していく人たち、腐敗していく人たちと私たちは分離していくのだ、またユダヤ人以外の異邦人と呼ばれている人たちとも彼らは汚れているので、立法のない人たちは私たちとは付き合わない、私たちは彼らから分離していくのだということで、自分たちをパリサイ人と名乗るようになったわけです。使徒の働きの26章の5節、Acts chapter 26, verse 5、26章の5節。これもパウロの言葉です。彼らは以前から私を知っているので、証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従って、パリサイ人として生活してきました。最も厳格な派、それがパリサイ人です。で、彼らは律法を守りさえすれば誰でも天国に行け、守りさえすれば天国に行けると、いい人であれば天国に行けるという考えを持っていました。でもそれはユダヤ人に限定されたものです。異邦人にはそれはできない。異邦人は救われない。天国に行かない。彼らは地獄に行くんだと。で、異邦人というのは地獄の炎を絶やさないための焚き木に過ぎない。彼らの存在意義はそれしかないんだと。他者を見下すような人たちでありました。ですから、このパリサイ人というのは、神殿でボロ儲けしているサドカイ人に反対する人たちでもあったので、一般庶民からは人気があったんです。聖書に厳格であって、この人たちは実に真面目な人たち、細かい律法を一つ一つ、遵守しているので、敬虔な信仰者に見えたわけです。でもそれは上辺だけのことでありました。で、彼らが致命的だったのは、純粋に神の言葉だけに忠実だったらよかったんです。パリサイ人はよく律法学者、律法主義者というふうに、皆さんイメージすると思うんですね。ですから律法主義者という言葉が何かとても否定的なイメージに皆さんは聞こえてしまうと思うんですね。でも実際のところ律法主義者はそんなに悪いものじゃありません。神の律法は良いものですから、本来神の律法主義者であればそれは理想的であります。称賛されるべきものです。むしろ推奨されるべきものですね。でもパリサイ人を言うときには、パリサイ人が律法主義者というときには、彼らには独自の律法があったということです。それは神の律法とは異なる、彼ら独自の律法に対して彼らは厳格だったわけです。それを福音書は 先祖たちの言い伝えというふうに表現しています。そういう言葉も言い回しも福音書の中にたびたび出てきます。神の教えではなくて、むしろ人の教えである。パリサイ人が聖書を私的解釈して曲解して作り上げた掟、それが先祖たちの言い伝え、言い伝えなので、それを口伝律法というふうに言います。口で伝える律法、書かれた律法とは別の口で伝えていった律法ですね。で、その口伝律法、後にそれをミシュナと呼ぶようになるんですが、それを彼らは書かれた神の言葉、書かれた律法と同等の権威を持つ、もしくはその書かれた律法以上の権威を持つというふうに教えたんです。ですからイエス・キリストはそんな彼らの独自の律法を認めずに、ことごとく彼らの言うところの律法に違反していくわけです。あえて彼らの気に触ることをしていったわけです。あえて彼らが嫌うようなことをしていったわけです。そうすることによってイエス・キリストこそ、真の律法主義者として、彼らにその違いを見せつけていったのであります。ですからパリサイ人は純粋に神の律法主義者とは違うんです。イエス・キリストこそが神の律法主義者です。ですからイエス・キリストを見たら、律法主義というのは悪いものじゃない、むしろ素晴らしいものである。ただし私たちは真似できないんです。イエス・キリストは律法のすべてを守ったんです。一つも破ることはありませんでした。私たちはいくつか守ることはできるかもしれません。でもすべてを守ることはできません。私たちは完全に律法の違反者になってしまいます。ですからそれについては理想であるということ、それだけは頭に置いておいてください。律法主義は全部悪いものだというふうに誤解しないように気をつけていただきたいと思います。で、このパリサイ人とサドカイ人はさまざまな違いからお互い対立するようになるわけです。サドカイ人は上流階級で、そして神殿を拠点にして、人々からお金を巻き上げて私腹を肥やしていたわけです。そしてローマともつながっていて、腐敗した、政治をですね、敷いていたわけです。でそれに対抗するようにしてパリサイ人たちは民の人気を集めて、当時はユダヤ人の歴史家のヨセフスの記録によりますと、1世紀パリサイ人は6000人ほどいたと言われております。そんなにたくさんいないんです。でもそのパリサイ人たち、つまりパリサイ派を支持する人たちは大勢いたんです。サドカイ人を支持する庶民はあまりいなかったんです。でもローマとつながっていたので誰も文句は言わなかったわけです。何か反対運動をすれば、すぐにローマの権力によって潰されてしまう。でもパリサイ人たちは庶民の人気を得ていましたので、サドカイ人も認めざるを得なかった。ですから最高法院においてサンヘドリにおいてパリサイ人の発言というのは少数でも力があったわけです。それは民を代表していたからです。ですからパリサイ人に何か反対するようなことをサドカイ人が言ったりやったりしますと、民が猛反発するわけですね。で、そうやってまた内部で紛争が起こってしまいますと、ローマに目をつけられてしまいますから、サドカイ人はしぶしぶパリサイ人の 言い分を主張というものを取り上げたり尊重したりして、なんとか最高法院を回していくというような方策を取っていたわけです。ですから本当は仲が悪いんですね。敵対関係にはあるんですけれども、でもサドカイ派という人たちは政治家でもありますから、うまくパリサイ派を利用もするわけです。教理からして、リベラルと言っていいと思いますね。自由主義の神学の立場ですから、ほとんど、聖書なんて、読んでいないような人たち、額面通り信じていないような人たちであります。彼らの関心事は、政治、経済にしかありません。宗教は利用しているだけであります。ですから、むしろパリサイ人たちも利用して、そして、なんとか波風立てずに、神殿ビジネスを継続できるように、何かあれば神殿まで、ローマに抑えられたり、また自分たちの特権を剥奪されたりしたら困るので、うまいこと、世渡り上手に、彼らは歩んできたわけです。で、そういうグループがバプテスマのヨハネのもとにやってきたわけです。これは驚くべきことですね。バプテスマのヨハネは皆さんも知っての通り、レビ人の出身で、祭司の家系であります。でも、自身はほとんどエルサレムに寄りつかず、アラノでエッセネ派の人たちと同じような生活をして、ラクダの毛衣を着て、腰に革の帯を締めて、そしてイナゴとか野蜜を食べているような祭司とは全く正反対の生活をしていたわけです。祭司は柔らかい服を着て、都会で洗練された生活を送っていたわけです。で、そんなサドカイ人から見るとですね、バプテスマのヨハネは落ちこぼれ、エリートから見たら、そのように、落語者のようにしか見えなかったと思うんですね。でも彼は預言者として、まるでキリストであるかのような、旧約聖書に約束されているメシアであるかのような、力強い働きをして、多くの民衆の心を掴んでいくわけです。ほっとけない存在になってくるわけです。このサドカイ人にしてもパリサイ人にしても、脅威となりうる存在、人気がどんどんバプテスマのヨハネに集中していくわけです。ですからこのままでは、何かトラブルになりかねないということで、調査も兼ねてやってきたと思われます。ですから純粋な思いでバプテスマを受けに来たというよりは、何か権威をかけてですね、何か難癖をつけて、自分たちにとって脅威となりうる存在であるならば、早い段階で潰しておこう、そのためにはパリサイ人とサドカイ人は手を組まなければ、とてもじゃないけど、各陣営だけでは対応しきれない。それだけバプテスマのヨハネは、カリスマを持つようなリーダーとして大勢の人たちにもう慕われていたわけです。手がつけられないような状態になりつつあったので、しぶしぶここではパリサイ人とサドカイ人が手を組んで、そして共同で対処していこう。で、このことが実はイエス・キリストにもつながっていくわけです。イエス・キリストもバプテスマのヨハネ以上に多くの人たちの心をつかんで、そして、さらに広い地域で、イエスは活動していくようになります。バプテスマのヨハネが活動した地域、あるいは活動した期間というのは、短いです。地域も限定的であります。イエスはおよそ3年半活動しました。バプテスマのヨハネはたった6ヶ月間しか活動していないわけです。実際のところバプテスマのヨハネは 処刑されてしまったので6ヶ月でその働きは閉じてしまうんですが、でもヨハネは多くの人を集めれば必ずその人たちに対してイエス・キリストのことを述べ伝えて、そして自分についてこないようにイエスについていくように、イエスを指さして見よ、世の罪を取り除く神の子羊、あの方についていきなさいと、自分についた者たち、彼ら自分の弟子と呼ばれるような人たちは全部イエスのもとに送り出していったわけです。ヨハネのもとに集まってきた人たちはことごとくイエスのもとに、押し出されていく、ですからイエスのもとには行きだるま式にどんどん人々が集まってくる。でそれに対してまたパリサイ人とサトカイ人、さらにはそこにヘロデ党なども加わって、そして何としてでもこのイエスを亡き者にしなければならない、それほど、当時のユダヤ教は腐敗していて、イエスの厳しい糾弾に対して、何の反論もできずに、民の支持を得ていくわけです。で最終的にはイエスは処刑されるわけですけれども、それに追いやっていくのがこのパリサイ人、サドカイ人、そしてサンヘドリンと呼ばれる最高法院という人たちだったわけです。でマタイの福音書の3章の方に戻っていただきまして、7節もう一度読みします。ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。純粋に自分の罪を告白してヨハネからバプテスマを受けたいと思って来た人たちではなかったということです。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。マムシの子孫、これは激しい言葉ですね。かなり厳しい言葉です。マムシっていうのはもちろん毒蛇のことで、蛇といえば悪魔を連想するものであります。マタイの福音書の その前に、イエス・キリストも実はバプテスマのヨハネと同じ言葉を使って、彼らを非難しています。マタイの福音書の12章の34節、マタイチャプター12 verse 34、マタイの福音書の12章34節、マムシの子孫たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えますか。心に満ちていることを口が話すのです。宣教の第一声も、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。バプテスマのヨハネもイエスも共通でありました。でパリサイ人、サドカイ人といった宗教指導者たちに対してもバプテスマのヨハネもまたイエス・キリストも全く同じ呼び名を使っています。マムシの子孫たち。他にも23章の33節、マスチャプター23 verse 33、 23章の33節、そこには蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうか。蛇、マムシの子孫、これは道義的に使われております。でもう蛇といえば悪魔ですね。悪魔の子孫と言ってるわけです。ゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるのか。ゲヘナっていうのは悪魔が行くところです。永遠の刑罰の苦しみになるところ、永遠の日、永遠の暗闇のあのゲヘナです。そこに彼らは悪魔と共に滅んでいくということを、イエスがおっしゃっているわけです。激しい言葉ですね。人に対してお前たちは悪魔の子供だと言ってるんです。イエスの口からこんな言葉が出るとは、到底思えないような、そんなショッキングな言葉です。創世記の3章、15節を皆さん知ってます。 現福音と呼ばれているところです。ジェネシスチャプター3 verse 15、そこに蛇の子孫が出てきます。で、そこを見ますと、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。イエスに敵対する者は皆マムシの子孫なわけです。悪魔の子供たちです。で、彼らは必ずイエスを亡き者にしようとします。イエスを滅ぼすことしか考えていません。これから福音書を見ていくと、何度となくパリサイ人、サドカイ人は徒党を組んでイエスを罠にはめようとしたり、陥れようとして、何とかしてイエスを殺そうと企むわけです。で、最終的には十字架刑にまで追いやっていくわけです。彼らはイエスのかかとを打つわけです。でも、かかとは致命傷にはなりません。結局イエスは十字架にかかって死なれても、葬られても3日目によみがえるわけです。逆にイエスがこの蛇の子孫の頭を打つわけです。これは致命傷です。完全に滅んでしまう。つまり、ゲヘナに彼らは落とされていくということです。イエスに敵対する者は皆マムシの子孫、蛇の子孫、悪魔の子供と呼ばれるんです。私はなかなかそういう言葉を使いませんが、バプテスマのヨハネは使いました。イエス・キリストも使いました。イエスに敵対する者に対して神はそのように見て、そのように叫ばれるわけです。ヨハネの福音書の8章の44節もお読みします。ジョンチャプター8 verse 44、ヨハネの8章の44節。これもイエス・キリストの言葉です。ヨハネ8の44。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで、真理に立ってはいません。立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。あなた方と言ってますが、このあなた方というのは、ユダヤ人たちというふうに福音書、ヨハネの福音書では述べてます。で、特に31節を見ていただくと、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。ご自分を信じたユダヤ人たちに何と言ったんでしょうか。あなた方は悪魔から出たものだと。信じることには幅があるんです。ですから、バプテスマ・ヨハネのもとにもパリサイ人、サドカイ人たち集まってきました。彼らもきっと口ではヨハネの言うことを信じます。私たちもバプテスマを受けます。そう告白したと思われます。でも、それをバプテスマ・ヨハネは見抜いて、マムシの子孫たち、何しに来たのかと。イエスも見抜かれてます。実際にマタイの福音書の3章の方戻っていただいて、彼らはバプテスマを受けてるんですね。マタイの3章7節、ごめんなさい、7節、11節ですね。11節の方を見ていただいて、ちょっと先になりますが、マタイの3章11節、私はあなた方に、あなた方と言っているのは大勢のパリサイ人、サドカイ人であるのは文脈から分かります。 あなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、ここが見落としてはいけないところです。あなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けています。パリサイ人にもサドカイ人にも。ですから彼らはバプテスマの中からバプテスマも受けてるんですね。それでもマムシの孫たちと呼ばれたりするわけです。興味深いことにバプテスマのヨハネは彼らを追い返していないんです。何しに来たのか、出て行け、私の前には顔を見せるな、二度と顔を出すなとか、そういうことは一切言ってません。遠ざけることは言ってないんです。その辺がとても興味深いですが、また、ルカの福音書の7章の29、30、こちらも参照いたします。ルカチャプター7 verses 29 and 30。ルカの福音書の7章29、30。125ページです。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。主税人たちでさえとありますが、彼らは罪人の代表です。罪人の中でも主税人ほど悪劣なものはいない、もう最悪の人たち、最も忌み嫌われている人たちでさえもバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたと。なぜかというと、神が正しいことを認めたからです。で、30節に、ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。ですからパリサイ人、律法学の専門家たちは全員が全員バプテスマのヨハネからバプテスマを受けたのではなかったということです。じゃあバプテスマを受けた人たちはどんな人たちだったのかというと、おそらくわずか一握りではあったと思いますが、マムシの子孫と呼ばれても蛇と呼ばれても、それでも心刺されて、そして罪迫られて、そして聖霊の働きに促されて、彼らは神の御心を受け入れたわけです。拒むことをしなかったわけです。パウロもパリサイ人でしたが、イエス・キリストを信じることを決めたんです。そういう選択肢があったわけですね。ですからバプテスマのヨハネは彼らを追い返さなかったわけです。もちろん偽って名ばかりのバプテスマ、ただの水浴びをしたような人たちも中にはいたと思います。それでも構わなかったんです。と言いますのは、神が彼らを裁かれるからです。絶対にその神の怒りから逃れることができる者はいない、ゲヘナの刑罰から逃れる者はいないんだということをバプテスマのヨハネは信じていたからです。だからあえて拒むことはしなかったんです。どこかの家庭で、どこかの瞬間で、マムシの子孫でさえも心打ち砕かれて、目が開かれて、そして自分の罪を認めて救われるということをバプテスマのヨハネは期待していたからです。これは神の驚くべき御業ですね。普通だったら自分が悪魔の子供だと呼ばれてですね、そのままバプテスマを受けるなんてケースはないと思うんです。悪魔呼ばわりされて、それでなおもバプテスマを受けるなんていうのは、まずないことですね。それでも受けるんであるならば、それは特別なことです。それは本物かもしれません。 まあ、ヨハネは皮肉を込めて言ったのかもしれません。あなた方のような人の言い伝えを神の言葉の権威の上に置くような偽りの律法主義者たち、あなた方のような神の言葉をないがしろにして、そして神殿を食い物にするような自由主義神学の者たちが、あなた方のような鼻持ちならないエリートたちが一体何しに来たのかと、そういう皮肉も込めて叫んだのかもしれません。それでもあなた方は、私がマムシの子孫と呼んだとしても、あなた方はそれでもバプテスマを受けたいのかと拒んでるわけじゃないんです。あえてチャレンジしてるわけです。そこで彼らに信仰を迫ってるわけです。単に厳しい言葉を浴びせて彼らを断罪しているわけではないということを知っていただきたいと思います。イエスは罪人を招くためにこの世に来られました。バプテスマのヨハネはそのイエスの先駆者です。ですからバプテスマのヨハネとイエスキリストは全く同じ働きをするわけです。宣教の第一声も同じですね。イエスの言葉もですから同じなんです。マムシの末と、マムシの子孫と呼ぶ時もありましたし、他にもマタイの15章の12から14のところ、マスイチャプター15 verses 12 through 14、マタイの15章の12から、その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人たちがお言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。イエスは答えられた。私の天の父が植えなかった木はすべて根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を案内する盲人です。もし盲人が盲人を案内すれば二人とも穴に落ちます。イエスはパリサイ人のことを盲人と呼んでるわけです。これもかなり侮辱的な言葉と言っていいと思いますね。また他にも23章、マタイの23章の13から19、マスイチャプター23 verses 13 through 19、マタイの福音書の23章、13から、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。それ以降も連発しています。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだ。ここではゲヘナの子という言葉も使っています。地獄の子供だと。16節では、災いだ目の見えない案内人たち。17節では、愚かで目の見えない者たち。まあ、ずっと23章はイエスが強烈に辛辣にたっぷりの皮肉を込めて彼らを糾弾しているわけです。にもかかわらず、パリサイ人の中からイエスを信じる者たちが出てくるわけです。パウロだけじゃありません。ヨハネの福音書の3章を見ると、パリサイ人の中でも最も有名な一人で、イスラエルの教師と呼ばれるラビを教える神学校の校長でもあったニコデモという人も、彼もパリサイ人です。はっきりそう書いてますね。ヨハネの3章の1節に出てきます。パリサイ人として紹介されています。その彼も救われるんです。でも彼も聞いたんです。マムシの子孫、蛇の子孫、盲人、偽善者、
白く塗った壁とか墓とか、いろんなこと言われたんです。それでもニコデモは信じたわけです。それでもパウロは信じたんです。パウロがどれほどイエスを信じる者たちを憎んでいたのか、皆さんも知っての通りです。キリスト教撲滅運動の先頭に立っていたような人物です。でもまさに彼は目から鱗の体験をするんです。本当に見えてなかったんです。神の真理が見えていなかったんです。キリストが見えていなかったんですね。ですからイエスは嘘を言ってないんです。本当のことしか言ってないわけですね。でもそれは彼らを何としてでも救うためであったということを皆さんには知っていただきたいと思います。間違っても単に自分に敵対する者たちに対して手厳しい言葉を使って彼らを貶めていたとか傷つけていたとか、そういう、わざと敵を作るようなことをしていたわけじゃないんだということを知っていただきたいと思います。すべてのものではなかったんですが、一部のものはそうやって深く考えたんです。私たちも時々言葉を使うのをためらったりします。こんなこと言ったら相手が気づくんじゃないか、心を閉ざしてしまうんではないか、今までいい関係を築いてきたのにここではっきり言ったらもしかしたらもう口も聞いてもらえなくなってしまうかもしれない、今まで積み上げてきたものが全部崩れてしまうかもしれない、だからここは言わずにおこうとか、これ以上は踏み込まずにいよう、この辺で止めておこうと、無難なところで私たちは彼らとの関係を保つためにその一言を言えずに、あるいは言わずに捨ておいてしまうということがあるかもしれません。はっきりと罪だと言ったらどう思われるか、あなたは罪人だ、このままでは神の怒りによって滅ぼされてしまう、このままではあなたは天国に行けない、悪魔と同じところに行く、まあ、そんなこと言ったらですね、逆切れされるかもしれないとか、また不利益がそこに、生じてしまって、今後いろいろとやりにくくなるとか、いろんな損失とか損害があるかもしれない、自分もそんな あえて嫌われるようなことを言いたくもないししたくもないし、とりあえずいい関係をそのまま維持したい、そのいい関係というのは自分が考えるいい関係であって神から見たら何もいい関係じゃないんです。あなたはそれで仲良しだと思ってるかもしれません。あなたはそれで相手からはいい人と見られていい気持ちになってるかもしれません。でも神から見たらそんな関係には何の価値もないということを知っていただきたいと思います。むしろマムシの子孫とか蛇だとか偽善者だとか悪魔の子供だと、罪の奴隷だとか、まあ、イエスが使った言葉ばかりです。固くなる者にはそれだけの強烈な言葉を使わなければ時に目が覚めない、心が動かない、そういうこともあるんだということを覚えていただきたいと思います。あなたがそこまで言わないからその人はいつまでたってもイエスのもとに来ない、いつまでたっても罪を認めない、いつまでたっても救いを受け取ろうとしていない、そういうことかもしれないんです。あなたがただいい人を演じたいから、いい人を演じておけば人間関係はトラブルことはありません。バプテスマの姉はそんなことみじんも考えていませんでした。こんなこと言えば人気が落ちるかもしれない、せっかくこんなに人が集まってきたのに、 二大宗派に対して喧嘩を売るようなことは絶対にしてはいけない。そんなことしたら私のミニストリーは陰りが出てしまう。彼らも取り込んでさらに勢力を広げていく方が得策である。そういう考えももちろん持てるはずです。でもバプテスマ・ヨハネにおいてはおそらくそんな考えはよぎりもしなかったと思います。私たちはどうでしょうか。ついよぎってしまうかもしれません。この人と関係を持っていれば、それなりにメリットもあるし、いつか救われてくれれば御の字、でも救われなくても敵対関係だけは避けよう。敵対したらいろんな不利益を被ってしまうから、自分も大変になっちゃうし、おいしい思いができなくなる。悪い人とか変な人と思われるのも嫌だし、結局は滅びゆく魂のことなどどうだっていいわけです。結局は自分のことが一番であります。愛がないんです。バプテスマのヨハネには愛があったんです。厳しい言葉を使ってもそこには愛があったんです。イエス・キリストにももちろん同じことが言えます。イエスが愛の人だということは異論がないと思います。でもその愛の人が、虫の子孫とか蛇だとか悪魔の子供だとか偽善者だとか目の見えぬ者たちだとか、そういうことを激しい言葉を何回も使ったというところに私たちは注目しなければならないと思いますね。愛の人を目指すならば、私たちもバプテスマのヨハネに習う必要があります。イエス・キリストこそ究極のお手本でありますから、イエスが言われたこと、なされたこと、自分の真似したくなる部分だけ抽出して選別して、そこだけ真似ようとかアンバランスなことをしてはなりません。まんべんなくバランスよく、イエスが言われたこと、なされたことに対して、私たちも忠実でなければなりません。真似るんであれば中途半端なことはしてはいけません。これは大きなチャレンジでありますので、簡単なことでないことは確かです。私も難しいと思ってます。なかなかできないことだと思ってます。でももし私が聖霊によって満たされるならば、もし私がバプテスマのように受けたようなエリアの霊と力を受けるならば、きっとできると思います。もし私がイエス・キリストと同じように御霊に導かれて、御霊の油注ぎを受けて、それが鳩のように頭の上に下ってくるならば、きっと私にもできると私は信じています。でもそれなしでは私にはできない、正直に認めなくてはいけません。で、他にも、パリサイ人とサドカイ人に対して、ローマの、ごめんなさい、先に、ルカの福音書の16章の14、15も参照いたします。 Luke chapter 16 verses 14 and 15、ルカの福音書の16章14、15、151ページ。金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは神の前では忌み嫌われるものなのです。金銭を好むパリサイ人、 それが特にイエスに敵対したパリサイ人であったと思います。すべてのパリサイ人が金銭を好んだわけではないと思います。真面目な実直な、本当に、パウロのようにですね、熱心に律法を学んで、そしてそれはもちろん聖書の曲解から生じた口伝律法ではありましたけれども、それでもそれを忠実に守りたい、お金なんか関係ないんだと、そういう人たちもいたと思いますね。でもサドカイ人たちと結託するようなパリサイ人たちは、金を好んだと思います。サドカイ人もお金が大好きでした。神殿ビジネスでいつも、ボロ儲けしていたわけです。教理の点では、どれ一つとして、共通するものはなかったんですが、でも金銭を好む点では共通するところがあったわけです。で、そのパリサイ人は人々の前で自分を正しいとするもの、これが特徴です。常に人々の前でパフォーマンスをするわけです。これはマタイの福音書の7章にも出てきますね。人々の前で施しをしたり、人々の前でわざとやすれた顔して私は断食してますアピールとかですね、わざと長い言葉を使って人々の前で祈ってみせたり、全部人の前で自分を正しいとするパフォーマンスです。いかに自分が敬虔な信仰者であるのか、一生懸命人々に見せつけるわけです。でも神はその人の心をご存知です。神はあなたの心をご存知です。あなたが教会に通っているのはなぜか、あなたが人の前で奉仕をしているのはなぜか、人に見せていること、人の目につくこと、一つ一つ考えさせられます。あなたは人々の間で尊ばれようとしていないでしょうか、人々に認められようとしていないでしょうか、あるいは自分を正しいとしていないでしょうか。全部それらは神の前では忌み嫌われることだということをはっきりと知る必要があります。マタイの福音書の15章1から9、マタイチャプター15 verses 1 through 9、マタイの福音書の15章その頃、パリサイ人たちや律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。パンを食べるとき手を洗っていません。そこでイエスは彼らに答えられた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか。神は父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言われました。それなのにあなた方は言っています。誰でも父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものは神への捧げ物になりますという人はそのものをもって父を敬ってはならないと。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。7節に偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うがその心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。言い伝えという言葉が出てきました。これが口伝律法です。それを重要視して神の言葉をすっかり無にしてしまっていたわけです。口先だけです。心は遠く離れています。ここに礼拝にやってきても口先だけの賛美です。口先だけの祈りです。 パフォーマンスの奉仕です。礼拝しているつもりになっているかもしれませんが、神はすべてご存知です。今もパリサイ人は生きています。ここにいます。彼らはそんなことをしていれば間違いなく天国に行けるんだと確信していたわけです。だからますます熱心になっていったわけです。これはパリサイ人のパウロが言っていることです。ローマの3章の20節、ローマンチャプター3 verse 20、ローマの3の20。301ページ。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。律法を行うことによっては義と認められない。つまり救われないということです。天国に行かないということです。でもパリサイ人たちは自分たちの律法を行っていれば天国に行けるんだとそう思い込んでいたわけです。自分たちの律法ならば自分たちに都合よく守りを行うことができるんです。自分たちが守りやすいように律法を曲解しているからです。私的解釈を施しているからです。でも神の言葉を額面通り捉えるならば誰もそのすべてを遵守することはできません。むしろそれができないということが痛いほど分かって罪の意識が生じます。たった当の言葉ですら、十戒と呼ばれているものですらたった十項目なのに守りを行えない、情けないですね。一つでも破ったら天国に行けないんです。一つでも守れなかったら、九項目守ることができても一項目において破ってしまうならばそれでアウトです。でもそれをパリサイ人たちはいろいろと自分たちに都合よく曲解して神の言葉を無にしてしまっているわけです。で、自分たちは守っているんだという錯覚を起こして自負心を持っていたわけです。我々は天国に行く、我々と同じように律法、九伝律法を特に言ってます。守らない者は救われない、地獄行きであると。地獄に行くような連中は人間ではない、見下すわけです。異邦人のことを彼らは犬と呼んだわけです。でもイエスは彼らのことをマムシの子孫とか蛇と呼ぶわけです。で、サドカイ人については、祭司の階級、上流階級だと言いました。彼らもイエスに敵対していくんですけれども、むしろ使徒の働きに入ってから、パリサイ人はそれほど出てこなくなります。むしろサドカイ人が表に出てきます。なぜかと言いますと、イエスが復活したからです。イエスが復活してその復活を目の当たりにした弟子たちは、イエスは死からよみがえられたんだ、その復活の希望をあちこちで述べ伝え始めたわけです。パリサイ人たちは死者の復活を信じています。でもサドカイ人は死者の復活を信じていません。となるとどういうことになるかというと、何としてでもこのキリストを信じる弟子たちを潰さなきゃいけない、我々にとっては脅威である。で、大祭司をはじめ祭司たち、サドカイ人たちが、像をむき出しにして、弟子たちに対して迫害を加えていくわけです。ですから、 使徒の働き以降はですね、このサドカイ人たちが弟子たちの主な敵となっていきます。でも福音書まではキリストが復活する前まではパリサイ人の方がどちらかというとイエスに敵対します。イエスは神殿で宮清めの働きもしたので、神殿ビジネスも大打撃を受けて、それでようやくサドカイ人も本気になってパリサイ人とタッグを組んで十字架刑にまで追いやるようになるんですが、宮清めはイエスがその交渉がにおいて初めと終わりに2回だけしました。その間はしませんでしたので、サドカイ人はパリサイ人ほどは敵をむき出しにはしてなかったわけです。でも復活してからは今度は逆転するわけです。サドカイ人の方が敵をむき出しにして、イエスはもう天国に昇天されていますが、イエスが生きておられる、復活のキリストがおられるんだということを弟子たちが次々と主張して、そして宣教するようになってからは彼らが主要な敵となっていきます。で、サドカイ人がイエス・キリストを信じたという事例は残念ながら聖書の中に記録としては残っていません。パリサイ人がイエスを信じたということはパウロもそうですし、ニコドモもそうですから、そんなビッグネームが信じたんであれば、もっと多くのパリサイ人たち、無名のパリサイ人たちがイエスを信じてクリスチャンとなったということは想像に難くありません。でもサドカイ人がイエスを信じたという例はなかなかわからないですね。これは想像するしかありません。サドカイ人を辞めない限りクリスチャンにはなれないということです。パリサイ人は辞めなくてもクリスチャンにはなれます。でもサドカイ人はサドカイ人を辞めない限りはクリスチャンになることはできません。ただ AD70 年にエルサレム神殿はローマの将軍ティートスによって完全に破壊されてしまいます。これはイエスが予言した通りのことが起こったんですが、それによってサドカイ人は自分たちの拠点を失ってしまったわけです。もう神殿ビジネスができなくなって、それ以来サドカイ人は自然消滅してしまいました。もう再就職はなくなっちゃったわけです。神殿がないので仕事ができないわけですね。必然的に彼らは自然消滅していきます。で、そこからもしかしたら弟子たちの宣教を通してイエスを信じた者があるいは現れたのかもしれません。でも神殿がある限りはなかなかそれは難しかったと思われます。でも神殿破壊、これは痛ましいことですが、でもこれも神のご計画だったわけです。それによって多くの損害もありました。多くの人も命を落としました。でもそれによって絶対に救われないだと、救われないであろうと思われた人たち、マムシの子孫とか蛇の子孫とかゲヘナの子、悪魔の子と呼ばれているような人たちももしかしたら救われるようになっていったのかもしれない。これは驚くべきことですね。バプテスマのヨハネのもとに行ったパリサイ人やサドカイ人も絶対に救われるはずのない者たち、バプテスマのヨハネだってびっくりしたぐらいです。お前たち何しに来たのかと、救われないはずだろうというような、そんな印象があったと思いますね。ですからただの非難の言葉、断罪の言葉ではなくて、良い意味でこれは驚きの言葉であったと思います。で、実際にこの教会においても皆さんの個人の体験においても、そういうことは起こっていると思います。この人は絶対に救われるはずがない、ありえないでしょう、何しに来たんですか教会に、イエス・キリストを信じる、嘘でしょう素晴らしいことなのに、洗礼も受けたいです、いや嘘でしょう、そういう人も本当に救われたんです。で、そういう人はこの中にもいます。私もそうですが、それが神の御業ですね。 この人は救われそうだ、あともうちょっとだ、聞く耳持ってるし、聖書にも興味があって、いろいろ質問もしてくるし、教会にも誘えば来てくれることもある、きっと救われるだろう、もう近いうちに。そういう人がなかなか決心しない、なかなか救われない。でももう普段から全く興味を示さなかったり、もうビジネスのことで頭がいっぱい、もう仕事とかお金で頭がいっぱい、あるいは自分たちの言い伝え、自分たちの宗教、それに厳格で忠実で、そんなキリスト教なんてどうでもいいし、あるいはキリスト教よりももっといいものを私たちは信奉してるんです、別にいりません、救われる必要もありません。そんな人たちがある時急に、私もイエス・キリストを信じたい、バプテスマを受けたいんですと、目を疑うような、耳を疑うようなことを私たちは体験するんです。それが神の御業であるということでありますね。で、テキストに戻っていただきまして、マタイの3章ですから、私たちも主に期待しましょう。勝手に失望してはなりません、勝手に諦めてはなりません。マムシの末があなたのもとにもやってきます。ゲヘナの子たちがあなたのもとに、悪魔の子たちがあなたのもとにやってきます。聖霊の働きを期待しましょう。そして8節に、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。バプテスマはただの水浴びではない、ただの儀式ではない。実際にユダヤ人であるならば、いろんな儀式を行って水浴びをしていたわけです。清めの儀式ですね。神殿に入るためにはまず身を清めなければならなかったわけです。そういう沐浴をする、ミクバと呼ばれるそういう儀式をユダヤ人は頻繁に行っていたわけです。また異邦人であったとしても、全身水を浴びることで、つまり全身を浸すバプテスマを受けることによってユダヤ教に改宗できる。ユダヤ教徒は全身水に浸かる必要はなかったんですが、バプテスマのヨハネはその全身浸かることをバプテスマとして行っていたわけです。しかもユダヤ人は誰かにバプテスマを施してもらうという必要はなかったんです。自分で水に入って自分で沐浴をするだけです。人に自分の体を預けて、そして水に全身をつけてもらうなんてことはユダヤ人は行っていなかったんです。これは異邦人だけがユダヤ教に改宗して、ユダヤ教のコミュニティに入るためには、神殿で礼拝を捧げるためには、もちろん異邦人の庭というところまでしか入れないんですけれども、まあ、そういう必要があったわけです。でもバプテスマのヨハネは全ての人たちに、ユダヤ人異邦人関係なく、全身水に浸かるバプテスマを授けていたわけです。中途半端な気持ちでは受けることができないものです。悔い改めにふさわしい実を結びなさい、証拠というものですね。罪を告白しても罪のうちにとどまったままではならない。悔い改めは考えを変えることだと本質的な意味は皆さんにも伝えてあります。今までと同じだったら悔い改めることにはならないんです。今までと同じ考え方、これを変えないならばあなたは悔い改めたことにはならないんです。罪を告白しても再びまた同じ罪を犯してしまう、それは悔い改めていないのかと私たちは思いますが、そうではないんです。もし罪を告白して二度と同じ罪を犯さなくなるならば、私たちにはキリストは必要ありません。自分の意志の力で何とでも自制できて、罪を犯さない清廉潔白な清い生涯、パーフェクトに送ることができます。でもそれができないからこそ救い主が来てくださったわけです。与えられたわけです。悔い改めの証拠は二度と同じ罪を繰り返さないというものじゃないんです。それは私たちにはそもそもできないことです。むしろそういう考えこそ悔い改めていない証拠です。 それは古い考え方と前に紹介しました。また罪を犯してしまいました。本当に情けないです。それは本当に私もわかります。でも一度同じ罪を悔い、一度以前にも同じ罪を告白しているならば、悔い改めているならば、神の目にはもうそれは二度目とか三度目じゃないんです。初めての罪ですね。それは罪の許しというものがそういうものだからです。神は私たちの罪を許してくださるだけじゃなくて忘れてくださるわけです。で、私たちはつい神様にまたやっちゃいました。それは古い考え方です。それは神の許しが分かっていない人です。だからあなたは自分を責め続けるんです。だからあなたは人を責め続けるんです。それをもってあなたは断罪するんです。あなたは悔い改めていない。だってまた同じことを言ったから、また同じことをやったから。その考えを変えない限り、あなたは本当の悔い改めができないんだということを言いましたので、もう一度強調して言っておきます。この考えがなかなか抜けないので、その考えをなかなか変えようとしないので、繰り返し強く言っておきます。私もその考えを変えるのにはすごく時間がかかりました。自分に対してもそう思ってしまうし、人に対してもそう思ってしまいます。あれだけ涙して心から悔いて、もう二度としませんと、その時の悔い改めを本物のように思ったんです。本当にこの人は後悔してるな。私もつい心動かされて、一緒に涙して、一緒に悔い改めてお祈りして、ところがしばらくすると全く同じ罪を犯します。がっかりですね。何だったのかと、もう今までの時間が全て無駄であったかのように、いろいろ相談に乗ってきて、一生懸命時間使ってカウンセリングのようなことをして、説得をして、あちこち出かけていって、対面していない時でもずっと祈り続けて、何だったのかと思ってしまいますね。今はそんなことを全く思いません。もしその考えを変えていなかったら、私はとっくに牧師を辞めています。私のやることすべてが無駄だということにしか見えないからですね。その都度お金もらえたらまだいいです。1時間あたりいくらとか言うんだってあれば、何の無駄もありません。お金だけもらえれば結構です。同じ罪を繰り返してもまたお金もください。相談に来ていただいて結構です。1時間いくらでいいですね。それだったら続けられます。そういう考えを変えない限りは、私も悔い改めることはできないんです。皆さんもそうですね。でも救われてるならば、あなたは心の奥底では、たとえ同じ罪を何度となく繰り返してしまっていたとしても、それでも私はイエス・キリストのもとにとどまりたいんです。イエス・キリストから離れたくないんです。キリストなしの人生など考えられないんです。罪を犯しているのに、よくそんな白々しいことをとあなた思うかもしれません。私も思うかもしれません。でもそれでもいいんです。マムシの末と呼ばれても、蛇と言われても、悪魔と言われても、それでも私にはイエス・キリストしかいないんです。私を助けてくださるのは、私を救ってくださるのはイエス・キリスト以外に他にないんです。どうかこの罪と憐れんでください。顔ももちろん上げられません。どの面下げて、また同じことを告白しなきゃいけないのか、また悔い改めの祈りを繰り返さなきゃいけないのか、また教会に行くのに心が痛む、まあ、いろいろと皆さんの心にも迷いが出たり、また罪悪感や後悔の念や自責の念、渦巻いて、そしてまた古い考えに逆戻りしようと誘惑を受けるかもしれません。でも神の恵みは尽きることはないんです。 使い切ることがないんです。その都度許しの恵みは必ず与えられています。ですから勝手に決めつけないで聖書に書かれている通りのことを信じていただきたいと思います。それは人の言い伝えです。それは人の教えです。同じ罪を繰り返すのは反省していない証拠だ、悔い改めていない証拠だ、救われていない証拠だ、違います。全部それは聖書に書かれていない人の言い伝えです。それは伝統、伝承と呼ばれるものです。そういったものに騙されることをイエスは忌み嫌われております。それはパリサイ人だと、それは偽善者であると。で、悔い改めにふさわしい身ということで、ポール・ウォッシャーという人の言葉を紹介します。悔い改めを説くことは福音を述べ伝える上で絶対に必要です。ゆえに私たちは悔い改めとはどのようなものか、真の改心がどのように明らかにされるかを正しく理解しなければなりません。真に聖書的な悔い改めには8つの本質的な特徴があります。思考が変わること、罪を嘆くこと、自分の罪を認識し告白すること、習慣的な罪から離れること、自分の義と善行による救いを否定すること、神を求めること、実生活で神に従うこと、悔い改めが継続しより深まっていること、これらがですね、悔い改めの実と言っていいと思います。こういったものが必ず現れるということを覚えてください。そしてテキストに戻っていただいて、9節、バース9、あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。アブラハムの子であるという、子孫であるということが、ユダヤ人の間では特に、誇りだったわけです。そういううぬぼれを彼らはしていたわけです。アブラハムが神の前で義と認められたのだから、その子孫も必然的に義と認められていくんだと。アブラハムが信仰の父だから、その子孫も必然的に信仰を持って、そして自動的に天国に行くんだと、そういう考え方ですね。パリサイ人もそのように教えていたわけです。だから異邦人を見下していたわけです。忌み嫌っていたわけです。あるいは律法を全く行わないような主税人たち、目の敵にしていたわけです。実際に彼らの教えの中には、アブラハムが地獄の入り口で門番をしていて、ユダヤ人が間違って地獄に迷っていくようなことがあれば、そこでユダヤ人を引き止めて地獄に落ちないように、入らないように、そうやって守ってくれる。だからユダヤ人になるならば 100% 天国に行く、 100% 地獄に行かない、そういう教えをしていたわけです。もちろんそんなことは聖書に書いてありません。したがってユダヤ人と呼ばれている人たちの多くは悔い改める必要を全く感じていなかったわけです。悔い改める理由なんかあるんですかと。でもそこへ来てバプテスマのヨハネが、悔い改めなさい、天の御国が近づいてから、っていう感じですね。それをユダヤ人に対して語るわけですから、異邦人に対してだったらまだしも。でも実際にニコデモの心にもあったんです。もう自分が老齢になっていて、もうそろそろ死期が近づいている、自分でも分かっていたんです。もう長くはない、自分の功績を考えれば、自分の立場を考えれば、死んだら間違いなく天国に行く、それはパリサイ派の教えとしては正当であり保証のあるものです。でも彼の心の中には納得できないものがあったわけです。言い知れぬ不安があったんです。本当にそうだろうか、 自分たちの律法を守り行っているだけで本当に神の国を見ることができるのか、そこに入ることができるのかと。そして夜、ニコデモは人目をはばかって一人イエスのもとにひっそりとやってくるわけです。そしてイエスからはっきりと言われるわけです。人は新しく生まれなければ、文字通りは上から生まれることがなければ、ユダヤ人として下から生まれているだけでは神の国を見ることはできない、天国には入れないんだと、はっきりそう言われるわけです。で、どうしたらいいのかという率直な質問をして、ニコデモはイエスの言葉を心に留めていくわけです。いくらあなたの親が敬虔なクリスチャンだったとしても、その子供が自動的にクリスチャンになるわけではありません。あなたの先祖に偉大な信仰者がいたとしても、それには何の意味も価値もありません。森永製菓の創業者の製菓王と呼ばれていた森永太一郎という人が、電動車からビジネスに転じて、そして大成功されますが、また最晩年になって電動車として生涯を捧げる。全国回ってこの罪との頭のこの頭に免じて、頭を下げて、どうかイエス・キリストを信じてもらいたい。日本一になった、その大成功を収めたビジネスマンが一人一人に頭を下げて、どうかイエス・キリストを信じてもらいたい、見知らぬ人たちに対して、そうやって言って回ったわけです。素晴らしい信仰ですね。でも残念ながらその信仰を受け継いではいないわけです。その子孫たちが必ずしもその偉大な信仰者のその信仰をそのまま継承するとは限らないわけです。他にも枚挙の痛みがありませんけれども、あなたの子供がクリスチャンになるとは限りません。あなたの孫がクリスチャンになるとは限りません。クリスチャンホームだったら全員必ずクリスチャンになる、それは理想的ですし可能性も高いですけれども、でも 100% 自動的にそうなるとは言えないということを知ってほしいと思います。一人一人自分の罪と向き合っていく必要があります。一人一人神の前に罪を認めて告白して悔い改めていく必要があります。一人一人イエス・キリストとの個人的な関係を結んでいく必要があります。バプテスマのヨハネのように、あなたは自分の愛する者にそれを迫ってイエスのもとに行くようにと、このままではあなたはマムシの子孫である、我が子にもそれを言わなくてはならないかもしれません。キャンドル・ジュンという人がいます。皆さん知ってるかどうか分かりませんが、女優の広瀬涼子という人と結婚して、そして不倫騒動で離婚したという、いろいろなトラブルがまだ続いているようですけれども、彼はキャンドル、ろうそくという名前から来ている、芸名なんですけれども、そのキャンドル・ジュンという人は松本出身で、クリスチャンホームです。お父さんお母さんもクリスチャンです。彼のことを知っている人はまさかと思うかもしれません。そのぐらいずっとクリスチャンとはとても思えない、クリスチャンホームで育ったとはとても思えないようないでたちもしてますし、またそのいろんな思想ですとかね、ライフスタイルを見ればとてもクリスチャンホームで育ったとは思えないという姿です。自分自身も不倫をしていましたから、ダブル不倫ということで、もう家族ははちゃめちゃ状態です。 まあ、そういう例はいくらでもあるということを覚えていただきたいと思います。牧師の家庭でもあり得ることです。起こり得ることですね。今クリスチャンホームで家族で教会に勤めていることは本当に幸いなことです。でも覚えていただきたいのは、キャンドル・ジュンというその彼も両親と一緒に教会に通っていたわけです。 ピース・マタヨシというお笑い芸人、又吉直樹という芥川賞を受賞した作家でもある、そういうタレントのある、有名な人いますね。彼のおじいちゃんは敬虔なクリスチャンです。彼のお母さんもクリスチャンです。彼の兄弟もクリスチャンです。姉妹も。でも彼だけはクリスチャンじゃありません。そういうことだってあるわけです。あ、お姉さんですね。お姉さん、お姉さんがいて、お姉さんクリスチャンですね。で、まあちょっと余談ですけども、彼は小学校3年生の時に、あ、1年生の時だったかな、まあちょっとうろ覚えなんで申し訳ないんですが、イエス・キリストを信じて洗礼を受けたいです、バプテスマを受けたいですと親に言ったところ、まだ早い、お姉ちゃんは、多分お姉ちゃんが3年生かなんかに受けたのかな、まだあなたは1年生でお姉ちゃんの年になるまでは受けてはいけない、そう言われてすごいショックを受けたそうです。大泣きしたそうです。で、結果どうなったのか、3年生になって彼は洗礼を受けないと決心したそうです。で、今に至るわけです。いろいろ考えさせられますね。テキストに戻っていただいて、9節に、我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはなりません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。これらの石ころというのはヨルダン川にいましたから、ヨルダン川にその辺に転がっている川辺の石ころを指しているというのが一つで、もう一つはヨルダン川という舞台は特別なところです。かつてアラノの民がヨシュアに率いられてこのヨルダン川を渡って約束の地に入ったんです。で、その時水が真っ二つに分かれて、あの紅海が、足の実が真っ二つに分かれて、その乾いた海底を歩いたのと同じように、川も分かれて乾いたところを民が渡ったという、ヨシュアの4章に記録されている記念すべき出来事だったんですね。で、それを記念するためにヨルダン川の川から12部族の代を表す12の石を拾って、それを記念碑にしなさいということがヨシュアの4章に書いてます。ですから、ここで言う石というのはイスラエル12部族を表す石、この石からでもいくらでもアブラハムの子孫を起こすことができる、まあ、そういうことも意識したのかもしれません。あるいはイザヤの51章の1節2節に出てくるアイザヤチャプター51 verses 1 and 2、切り出された岩という、これはメシアを表す称号なんですね。切り出された岩、それが、まあ、石というふうにヨハネが見て、そこからでもアブラハムの子孫は起こされる。マタイの福音書の中でも、マタイの21章の42節、マスウチャプター21 verse 42、マタイの21章の42節では石という言葉がイエスに対して使われています。このマタイの3章の9節の石ころと全く同じ言語、ギリシャ語使われています。リーソースという言葉ですね。で、それはイエスを指しています。石ころ、あるいは石、これはいろんなものを表すと思うんですが、とにかくアブラハムの子孫という、血統とか血筋が重要ではないということです。それだけでは人は救われないということです。 民族とか、血筋ではない、家柄ではない、あるいは先祖の信仰でもない、親の信仰でもない、あなた自身の信仰、それが必要であります。あなたが信じなければ救われないんです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じるならばあなたも救われます。でも主イエスを信じなければあなたの家族は救われないんです。たとえあなたが信じてもあなたの家族も信じなければいけないんです。これもよく誤解される箇所ですけれども、自分がイエスを信じたら家族も自動的に救われる、そういう意味ではないんですね。どんな家族でも救われるんです。私が救われたのであれば私の家族も救われると私は確信しています。あなたも家庭ではたった一人のクリスチャンかもしれません。諦めてはいけません。あなたも主イエスを信じて救われたんですから、あなたの家族もあなたと同じように主イエスを信じて救われる、そのことをあなたは信じなければいけない、期待しなければいけない。家族を信じるんじゃないんです。神を信じるんです。主イエスを信じるんですね。この石ころからでも神の民を起こすことができるんであれば、こんなちっぽけな石ころのような私でも神は用いることができる。子供たちが賛美することを止めるならばこの石ころが叫ぶようになる。誰も止められないということを言ってるんです。神様が動くならば、神が働くならば、誰も止められないし、誰も妨げることができない。必ず人は救われます。唯一止めてしまうのは私たちの不信仰だけです。私たちの不信仰が神の働きを止めてしまう。恐ろしいですね。故郷ナザレでイエスの信じなかった人たち、あれはヨセフの子、大工の子、キリストなんてとんでもない、だからイエスは故郷では多くの働きをすることができなかったんです。彼らの不信仰によって神の働きが阻害されたんです。私たちの不信仰によって神の働きがあなたの家庭でも阻害されてしまう、そういう恐れがあるんです。なかなか信じないのはあの人があんなにも堅くなだからじゃないんです。そうとは限らないんです。あの人が救われないのはあなたが信じないから、その方がむしろ当たってるかもしれません。うちの夫は、うちの妻は、うちの子供たちは、うちの父は、うちの母は、私のおじいちゃんおばあちゃんは、私の兄弟は、私の姉妹は、本当にこのようなことばっかりで、もう全然霊的なことなんて興味がないんです。聖書なんか全く興味ない、イエス・キリストなんてそれこそ頭ごなしに否定している。だから何だと言うんでしょうか。どんな人でも救われるんです。信じていないのはあなたです。そして次に、10節のところを見てください。斧はすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身をもってご自分の脱穀場を隅々まで履き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。今日はこれで終わりたいと思います。5分では不可能です。無理なので、今日は9節までにさせていただいて、 10節以降今読んだところは次回に回していきたいと思います。またちょっと中途半端なところで終わってしまって申し訳ないんですけれども、無理に推し進めてもいけないしもったいないと思いますので、ここで9節止まりとさせていただきたいと思います。名ばかりのクリスチャンには何の価値もありません。役に立たないんです。切り倒されて捨てられて焼かれるだけです。なぜかというと役に立たないからです。人ごとのように思ってはなりません。立っていると思っているならば大間違いです。あなたは次の瞬間倒れるかもしれません。まあ、これを脅しというふうに捉えないでいただきたいと思います。これは皆さんに対する愛の警告です。いつかこのままではあなたも切り倒されるかもしれない。いつか焼却されてしまうかもしれない。それはもちろんゲヘナの火によって焼却されるという意味ではありません。イエス・キリストを信じているならばあなたはもうその神の怒りの対象ではありませんから、地獄に落ちていく、そこで永遠に苦しみ続けるというそういう裁きは免れているわけです。そうではなくてこの地上生涯においてあなたはもう無意味な存在になると言ってるんです。クリスチャンを名乗ったとしても何の意味も価値もないということですね。そうやって日々無意味に過ごしていくんです。クリスチャンでありながらも何の身も結ばない悲劇ですね。そのような悲劇を皆さんには迎えてほしくありませんし、もしかしたらこの中にももうその悲劇に少し自分は足を突っ込んでる、そういう悲劇に今向かっているんだという人もあるかもしれません。主の憐れみがありますから今すぐ立ち止まっていただいて、そして今すぐ悔い改めてください。悔い改めなさい。天の御国はもうそこまで近づいてます。今からでも遅くはありません。手遅れはないんです。イエス・キリストにあって手遅れというものはないんです。これは何回でも強調して言っときます。私たちは間違った考えを持っています。もう今更もう無理です。散々今までいろいろ試してきたんです。やってきたんです。自分なりに頑張ってきたんです。でも本当に弱くてやっぱり私はダメなクリスチャンです。私には無理なんです。人にはそれができたとしても当てはまっても私には当てはまらないんです。それはあなたの間違った考えであり、それは不信仰です。それをあなたは今すぐ悔い改めなければいけません。主は諦めていません。だからあなたは今ハエになっていないんです。まだ倒れていないです。斧はもうそこまで当たってるかもしれません。もうそこで切り倒される、まさにその状態に今あるかもしれません。でも大丈夫です。今からでも遅くありません。中にはもう私は切り倒されて焼却処分されてもう灰のような状態です。クリスチャンとしては灰人に等しいです。その木の灰の灰じゃなくて灰人に等しい。もう生きてても死んでるようです。何の機能も果たしていません。キリストの体の機能なんてもうないんです。 ゾンビです。生ける屍です。でも神は灰の中からでもイサクを取り戻すことができると私たちは信じています。だからたとえあなたがもうすでに切り倒されて焼かれて灰になって、そしてもう私はクリスチャンとしては終わりです、まあ、この中にはいないと思います。このバイブルスタインに来ている人の中にはそう信じています、そう願っていますが、でもこれをインターネットで聞いている人や CD で偶然たまたま、もちろんそんなことはありません。神の摂理でそれをあなたは聞くようにされていますから大丈夫です。リアルタイムで聞いてなくても、ひょんなことから聞くことになったとしても、もっと言いますとクリスチャンが全員地上から引き上げられて軽挙された後にこのメッセージを聞くことがあるようなことを、もしかしたら今それをあなたは聞いているかもしれません。恐れないでください。神は灰の中からでもあなたを取り戻すことができます。それをあなたは信じますか？信じるならば必ず主はそれに答えてくださいます。ですから諦めないでいただいて、マムシの末だと辞任してください。そうです、私は悪魔の子供です。キリストに散々逆らってきました。キリストが邪魔だったんです。私の宗教が一番楽です。私の信じたいように信じ、私のやりたいようにやって、私にフィットする教会生活、信仰生活、都合のいいところだけ切り取って、そういう聖書の読み方をしてきたんです。ご利益しか求めてきませんでした。自分だけが正しい、他が全部間違ってる、そういう考えしか持ってなかったです。正直に認めて悔い改めてください。天の御国はあなたのために開かれてます。あなたの罪は許されます。何もしなくてもただ信じるだけで、それが神の恵みです。できてなくても同じことを繰り返しても、それでも主にすがってください。こんな罪人の私を憐れんでくださいと、何度でも構いません。何百回でも構いません。7の70倍490回で終わりじゃないです。何千回何万回何回でも許してくださる、それが私たちの信じる神です。それが聖書の神です。そうやってあなたは今日も許されている。いつでも許しはの恵みはあなたに提供されているということを信じて後回しにしないでいただきたいと思います。いつかそのうちにとしないでいただいて、そういうメッセージを今度はあなたが携えて、あなたの周りにいるマムシの末たちに伝えてください。そしてあなたも諦めてはいけません。信じて最後まで。バプテスマのヨハネもたった6ヶ月でしたが、インパクトのある働きをして、女から生まれた者の中で彼より優れた者、偉大な者はいませんでしたと。奇跡も行わなかった、そんなバプテスマのヨハネでした。でも彼のメッセージはイエス・キリストそのものです。彼はただの声でした。でもメッセンジャーが素晴らしいので、つまりイエス・キリストがメッセンジャーですね。イエス・キリストが素晴らしいので、そのイエスのことを正確に忠実に伝えたバプテスマのヨハネは、イエスと全く同じことを語ったヨハネはイエスから絶賛されたのであります。私たちもメッセンジャー知ってます。私たちはそのメッセンジャーのメッセージとして、声として、必ず用いていただけるということを信じていただきたいと思います。では今日はこれで終わりたいと思います。お祈りいたしますので、悔い改める必要のある方はこの中でも悔い改めて一緒に主の前に告白したいと思います。必ず即時罪の許しが提供されることを信じて、受け取っていただきたいと思います。そしてここからイエス・キリストの名によって許された罪人として使わされてほしいと思います。あなたの置かれているところ、与えられている機会、これから先も神のご計画は必ずあります。計画倒れはありません。 今行き詰まっている人も、神においては行き詰まることは決してないんです。勝手に行き詰まらないでください。勝手に棚上げにして、後回しにして、そして私たちのタイミングなど関係ないということを知っていただいて、時が良くても悪くても語るべきメッセージがあります。まあ、それを信じて皆さんと一緒にお祈りさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、こうして金曜日の夜再び集まることができましたこと、ありがとうございます。先週についてなかなか先には進んでおりませんけれども、あなたが私たちに聞く必要のあるメッセージを語ってくださっていると信じております。もちろんこれをただ聞いてやり過ごすのではありません。何回も聞いて、何回もそれに答え、何回もそれに失敗し、また何回も悔い改め、また何回も試みて、その繰り返しであります。そのことをあなたは私たち一人一人に望んでおられます。一度の不信仰、一度の不従順、それで終わるのではありません。百度の罪、一万回の罪で神の恵みが突き果てるのではありません。罪が増し加わるところにかえって恵みが増し加わること、私たちはそれがますます豊かになることを知っています。どうか今祈っているその対象が恵みに富んだお方であるということを心から信じることができますように。どなたに向かって私たちは心を注ぎ今祈っているのか思い巡らして、本気で告白することができますように。そして悔い改めにふさわしい実を結びたいとも願っています。あなたが働いてくださらなければ不毛なものでしかありません。不毛なものならば切り倒されて焼かれて終わりです。実を結びたいと本気で心底からそう願っています。どうか助けてください。イエス・キリストにとどまるならば、イエス・キリストにつながるならば、必ず実を結ぶことを信じます。自分一人では何も生み出せないことを認めます。こんな私でもどうか受け取ってください。受け入れてください。あなたのものとしてくださいますように。そしてまた今晩からやり直しをさせてください。つまずいても何度でも悔い改めてはやり直しをさせていただいて、天の御国に近づくことができますように。ますますあなたの支配が私の心に、ここに集まる人々の心に広がっていきますように、深く行き渡っていきますように。そしていつの日か完全にあなたに支配されて、あなたの御国に入れていただけますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。